はい、皆さんをこの礼拝にお迎えできて歓迎いたしたいと思います。また YouTube で今日参加している皆さんも歓迎いたします。今朝の私のメッセージの主題、それは第一ヨハネの手紙2章22節から25節。 So today's Bible text is 1 John chapter 2 from verse 22 to 25。 では聖書を開いてください。お読みください。そちらの方、聖書お願いします。 B さん、はい、じゃあお願いします。お願いします。
イエスがキリストであることを否定するものでなくて誰でしょう。御父と御子を否定するもの、それが反キリストです。誰でも御子を否定する者は御父を持たず、御子を告白する者は御父も持っているのです。あなた方は初めから聞いていることを自分のうちにとどまらせなさい。もし初めから聞いていることがとどまっているなら、あなた方も御子と御父のうちにとどまります。これこそ御子が私たちに約束してくださったもの、永遠の命です。
はい、ありがとうございます。真理にとどまりなさい、こういうテーマでお話を今日させていただきたいと思います。コロナ禍の中で私たちは毎日歩んでおりますけど、約3年かかりました。やっとコロナの波も少し関西地区では静かになったかなというふうになりました。昨年のことですけれども、第一生命保険が、恒例のサラリーマン川柳コンクール、こういうものを行いました。そしてコロナ禍の中でどういう川柳が出るかなということが注目ありました。非常に面白かったので、いくつかちょっとシェアさせていただきたいと思います。皆さん、上位10位、この上位10位はほとんどコロナと関係していた。まず第1位、こうです。会社へは来るなと上司、行けと妻。第2位、10万円見ることもなく妻のもの。第3番目、リモートで便利な言葉聞こえません。そして飛んでですね、7番、第7位が、お父さん、マイクも会話もよくずれる。まあ川柳ですからね、とても面白いなと思いました。で、この川柳を私は思い出して見てたときにですね、今朝のこの新聞を見ましたら、なんと皆さん、大阪府泉佐野市教育委員会が、泉佐野のこの公立の小学校、中学校の保護者たちにアンケートを取りました。それはマスクです。マスクははめておいた方がいいのか、はめておくべきじゃないのか。特に子どもたちの課外活動の時にですね、非常に熱中症とかそういうになる危険性があることで、どういう考えを保護者が持っているかということでアンケートを取ったんです。なんと皆さん、約7割がマスクを外すことにとても不安だ、そしてまた少し不安だと回答したんです。7割の方がマスクを外すことに不安だ、少し不安だ、こう答えました。確かに皆さん、今日もほとんどの方々が私以外マスクはめてらっしゃいますよね。まあでも2メートル開ければマスク外してもいいというふうに言われておりますから、外してもいいんでありますけれどもね。でもなんか不安だな、なんか心配だな、そういうような思いを私たちは持つのではないでしょうか。私たちはなかなかこう心配、また信じることが難しい。大丈夫だと言われてもなかなか大丈夫とは思えない。それは私たちが経験したことに基づいてそのような判断をすることになってしまうわけだと思いますけれども、皆さん、そういう中でですね、コロナになってまた逆に実は非常にこう、なんて言いましょうかね、新しい分野が開拓したこともあったんです。なぜかと言いますな、何かとそれを言いますとですね、それはですね、なかなか先こう眠れなくなってしまった、多くの方がコロナでね、眠れなくなってしまって不安を抱いてしまって、それから寝付けない。で、こういう方々に、いわゆる睡眠の質を高める効果をうたう、その、いわゆる飲料食品への人気が非常に高まっているそうです、今。 どういうことかというとですね、乳酸飲料が入ったもの、このこれが爆発的に今売れてるんですね。それはよく眠れるように、コロナで眠れなくなった方々は眠れますというその話を聞いてですね、それでヤクルト、カルビー、エサクグリコ、アリナミン、アサヒ飲料、P&J ジャパン、こういったところ残る軒並みにですね、どんどんどんどん睡眠サポートという商品を出して今元気になってきていると、そういう話も私は聞きました。まあ、そういう考えていくと、いくときに私たちはやっぱり健康を私たちは求めるわけです。特にある程度の年齢になりますと、私たちはいろいろな更年期障害とかそういうものが出てまいります。若い方には関係ないと思うんですけど、6月17日、厚生労働省がですね、50代の女性にアンケートを取ったんです。50代女性の4割がですね、更年期障害の可能性があると答えているんです。しかしながら、実際に診断を受けている人は1割に満たなかったという調査結果が出ました。皆さん、更年期というのはホルモンの減少によって、いわゆる体調が崩れてしまうことであります。だから、ほてりだとか、あるいは動悸だとか、そういったものがこう現れてくるんですね。これはね、男性にも起こるんです。40歳以上です。40歳以上の人にも、男性にもこの症起こってきて、症状が重くなるとですね、本当に更年期障害として生活するのが大変しんどくなるということを聞きました。更年期障害の可能性があると答えた女性の場合は、40歳代では 28%、50歳代では38%に上ったそうです。男性では50歳代の 14% が可能性があると答えたそうです。しかしながら、実際診断を受けた人は 2% だそうです。つまり、心配や不安があってもですね、本当にこう診断を受け、そのドクターのところに行くという人々は、わずかな限られた人数であるということがここで分かりました。皆さん、私たちはいろんなことを心配します。コロナの時期になって、いろんなことを私たちは耳から入ってきて、いろんな不安を持つことが多くありますよね。でも、その中で皆さん、信じるということは難しいことです。逆に、疑うということはそんな難しくないです。疑うことは難しくない。前回私たちは、今は終わりの時代に生きているということを私はお話ししました。著者ヨハネは、終わりの時の印として、反キリスト、アンティクライスト、反キリストが現れることを語りました。反キリストとは、イエス様をキリスト、救い主であることを否定するものですね。そうです。しかしそれを何度私たちが語っても信じることはなかなか難しい。疑いはできるんです。本当かな？本当かな？こんな今の時代になってそんな反キリストなんかいるものかな？思ってしまうんですね。しかし、ヨハネの時代も反キリストいました。今の時代も反キリストはいるんです。皆さん、このヨハネがこの書簡を書いてから約2000年の年月が経過いたしました。反キリストが今なお活動しているのは、終わりの時はさらに終わりに近づいたということになります。そこでヨハネは反キリストの教えに騙されないようにと勧めたのです。そしてヨハネは反キリストを見分ける方法があることを説きました。それが2章の20節です。あなた方には聖なる方からの注ぎの油があるので、皆真理を知っています。この注ぎの油というのは聖霊のことです。聖霊のことです。聖霊は神様の聖徒に働いてくださって、反キリストに惑わされないように導いてくださいます。ですから、私たちも聖霊の助けを得て見分けることができるのです。ここまでが前回私たちが学んだところでありますね。今日も私は皆さんのお手元のレジュメに従って進めてまいります。ポイントは2つです。1つ。それはイエス・キリストは真理であるということです。御言葉2章の22節をお読みします。偽り者とはイエスがキリストであることを否定するものでなくて誰でしょう。御父と御子を否定する者、それが反キリストです。偽り者とは、この場合、正しい信仰から外れた人のことです。ヨハネはここで、イエス様は確かにキリスト、救い主であることを強調しています。そのイエスという方は、あの大工ヨセフの家で生まれ、そしてナザレ村で育って、ガリラヤという地方で そして御言葉を語ったその人であると。ガリラヤという地方はエルサレムから見たならば田舎なんです。すなわち田舎者といって見下されていたわけであります。イエス様こそ約束の救い主、キリストであり、神の御子であると告白する信仰こそ真理であると言いました。この告白を否定する偽り者は、御子を使わされた御父をも否定するものである。これが反キリストなんです。ヨハネが力を込めてこのことを強調したことは、この第一ヨハネの書簡の初めに書かれております。例えば一節ご覧ください。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ、自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉について。そして飛んで四章の二節。神からの霊はこのようにしてわかります。人となって来られたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。さらに4章の9節です。神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。10節。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。また、イエス様ご自身もこう言われました。ヨハネの福音書15章5節。私はブドウの木、あなた方はその枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないんです。ヨハネはこれほどまでに駆り立てた、ヨハネをこれほどまでに駆り立てた背景があります。それはこの真理を否定する誤った教え、その影響が無視できないほど大きくなっていたということでした。一例を挙げるならば当時、ケリントスという方がいました。紀元85年ぐらいの人です。彼はヨハネと同じようにあのエペソという町に住んでおりました。彼はどういうことを言ったかというと、人間イエスと神的イエス、神様である部分のイエス様を分離させて、こう考えたんです。人間イエスは他の人より善良で賢い人物であっただけだ。その人間イエスがバプテスマを受けたときに、神的キリスト、神であるキリストがイエス様の上に下ってきて、そして十字架にかかる直前にイエス様から離れていったんだと。その結果、人間イエスだけは十字架の苦しみを受けたと主張した。こういう教えをこのケリントスという方が言い出したわけです。またこの後2世紀頃に入りますと、勢力を誇った異端であるグノーシス派というのが現れてまいりました。このグノーシス派というのは物質や肉体を悪としました。したがってキリストは肉体を取らなかったと主張したんです。ケリントスはこのグノーシス派の考えにも影響を与えたと言われています。それ以降、多くの反キリストである誤った教え、間違った教えが出てきているんです。皆さん、このようにイエス・キリストの人としての性質と神様としての性質を分離させて、そのいずれかを否定する教えに対して、ヨハネははっきりと反キリストと言いました。イエス・キリストは人であり、神であった。その両方を持っておられたお方である。これが聖書が教えている大切なポイントです。その反キリストの活動は、皆さん、今なお活発に動いていることはご存知でしょうか？あなたの周りにはそのような方はいないかもしれませんけども、今年の初め、2022年、アフリカ・ヨハネスブルクで、力強い奇跡というテーマの大会が開かれたんです。その時の講師はナイジェリア生まれの自称ジョシュア・セルマン氏でありました。自称です。彼が自分で自分は使徒であると言っているんです。いわゆるイエス様の十二使徒の使徒ですよ。彼は回復の使徒と呼ばれていました。その彼の様子が皆さん YouTube を開くと流されているんです。どういうことであるかお話しましょう。彼がヨハネスブルク空港に到着して税関を通過してロビーを現れると、彼の前には 弟子と思われる人々が数人ひざまずきました。それは祝福の祈りを必死に求めていたんです。YouTube の動画は次の場面に移っていきます。空港の外には豪華なリムジンが停めてありました。セルマン氏はそれに乗り込むと突然4、5台の車がリムジンを取り囲むようにしてサイレンがピーポーピーポーパカパカパカパカってですね、出発したんです。皆さん多分警備の車であると思われます。まあ、通常皆さん、このような光景が見られるのは国の大統領、首相、こういう方が来られたらパカパカパカパカとパトカーがこう先導していくわけですね。そうですよ。使徒と認められた人間も信者たちから国賓並みに扱われた。これヨハネスブル今年の初めですよ。実際あったんですね。皆さん、現在世界中に使徒と呼ばれる肩書きを持っている人々が現れています。その人々の運動が新使徒運動と呼ばれています。新使徒運動、これが実際日本にも今入ってきつつあります。彼らは初代教会時代の人たちと同じような力と権威を与えられると言っています。ですから病人は癒されます。悩みや問題だった人もこの使徒に手を置いて祈ってもらったら癒される、治る、ね、そういうふうに教えられているんです。絶対的権威を持つこのセルマン氏は霊的な大将だったんです。霊的大将、つまり絶対的権威を持って命令を下せば無条件の服従が要求されるんです。使徒は軍隊を率いる能力に優れた人であって、そして彼らの支配社会で兵士たちが一つとなって社会を改革するようさせようとしているんです。皆さん、日本でこのような話を聞きますと、なぜそのような新しい運動が起こるか、あなたは不思議に思われるかもしれませんね。しかし、自分に自信が持てない多くの現代人にとっては救いなんです。コロナ禍の後、コロナ禍でいろんなことが起こった。多くの方々が自信喪失しているそうです。不安を覚えているそうです。だから先ほどお話ししましたマスクの件も一つ、また清涼飲料の件も一つ。皆さん、私たちはどちらかというと本当に心配することが多いのですね。自分で考えるのではなくて、特別に選ばれた神の器が語れるから、その方に従いなさいというメッセージは大変魅力的で安心感を与えるんですと、カルト専門家は言ってます。このような皆さん、権威ある人が語るとですね、依存してしまうんです。依存社会に入っていくと、マインドコントロールにつながっていきます。マインドコントロールに入っていくのと、思考能力がどんどん低下します。上の大将である、この人が言うことに絶対服従要求されますから、自分で考える能力は低下していくんですね。そして人間として成長するという、この成長が停止してしまうという恐ろしい結末に至ってしまう。これがマインドコントロール、カルトの大きな問題です。カルトにはまった人は自分で思考できなくなるんです。絶対的な権力者が言った場合、それに従わなければならない。でも聖書はそう語っていないんです。でも残念ながら、反キリストはそのような教えを今、世界のあちらこちらで言いふらしているんですね。皆さん、空港でセルマン氏が予言や祝福の言葉を、そして癒しの言葉をしたい求める信者たちの姿、異様ですよね。もし皆さん関空でこのようなことが起こったなら、おそらく皆さん異様に思うに違いないと思いますよ。使徒ペテロの姿とは全く対照的ではありませんか。使徒の働き10章25節、こう書かれています。ペテロが着くとコルネウスは迎えに出て足元にひれ伏して拝んだ。26節。すると、ペテロは起こして、お立ちください。お立ちください。私も人間です。と言った。これが正常なんです、皆さん。異端、カルトは、今の時代も同じように、いいえ、あります。終わりの時、最後の力を振り絞って活動しています。そして、クリスチャンたちを誘惑しようとしています。クリスチャンたちを自分の支配下の中に置こうとしているんです。ですから彼らは最後の力を振り絞って活動していると言えるでしょう。 どうぞ注意してください。ヨハネは昔も今もイエス・キリストは真理であると主張してきました。真理はいつまでも変わらないものです。先日は強く思いました。私は今75歳なんです。でも50年前の世界どうだったかなと思った時にですね、スマホはなかったんですよ。そして今のようにコンピューターも発展しなかった。ですから皆さん、聖書の下調べをするにしても、聖書用語を調べるにしても、私は図書館に行ってこれだけの本をバーッと積んで、いろいろ調べたんですよ。だからそれは大変でしたね。で、今の時代皆さん、パソコンでポッとクリックするだけで、例えば愛、恵み、そして再臨、ポッとクリックするだけでバーバーバーッと出てくる。もう本当に便利な時代になってしまいましたね。このように時代は大きく変わって、物の価値観や、物の考え方や思考、いろんなことが大きく揺れ動いてしまったのが、わずか50年です。でも2000年、皆さん。2000年間聖書の言葉は変わらない。なんて言ってますか？花は枯れ、草はしぼむ。しかし神の言葉は永遠に立つ。私たちが本当に信頼を置くことができる、このお方は天と地を作られた神様ですよ。この神様のお語りになったお言葉に聖書に信頼を置かなければならない。これは2000年間変わらない。これは何という大きな大きな証ではありませんか。でも信じる人は信じます。信じない人は信じない。そうなんです。それは信仰にかかっているからでありますね。そうです。サタンは私たちの心を誘惑して、そして惑わして、反キリストの教えに なびかせようとしております。それによって私たちは判断力を鈍くしてしまう。また、それに洗脳されてしまう。恐ろしい結末に至ってしまうんです。さあ、そういう意味において、今私たちは、キリストの教会は戦いの中に置かれています。これが第二のポイントです。戦う敵は様々でありました。キリストの戦いは時代によって、また個々の教会によって、また国によって様々でした。例えば、新約聖書には様々な教会が登場しますけど、いくつか拾ってみたいと思うんですね。一番初め出てきたのはコリントの教会です。私はコリントの教会は問題のデパートだと言っています。それほど問題が多いんです。皆さん、まず道徳的な問題が出てまいりましたよ、かや。不謹慎な性的な乱れ、倫理的な乱れ、道徳の乱れ、それによって教会が、聖なる教会が大きく混乱の中に陥ってしまいました。そればかりではありません。教会の中に分裂が起こりました。私はパウロに就くんだ。私はアポロに就くんだ。私は誰々に就くんだ。同じ教会でありながら、いろいろな分派、分裂がそこで起こった。ですから、教会をまとめるのが大変だったんですね。また、教会の中には、結婚の教え、また離婚の教え、いろんな教えが入ってきて、結婚と離婚に関する様々な問題が出てました。また、教会の中には、キリストは言ってるけども、復活しなかったんだ。いや、あれは復活の嘘だ。復活なんてありえないって言って、復活を否定する、そういう教えも、このコリントの中で起こってまいりました。そういう中で、会員が、皆さん、当たり前のように起こって、一方で教会に来ていて、そして聖の過ちを平気で犯してしまって堂々としている。皆さん、今の日本の社会もそうです。様々な問題が抱えてますよ。このコリントにあるような問題、日本にもありますよ。そうです。コリントの教会は大きな戦いの中に置かれていました。しかし、このコリントの教会に書簡を送ったパウロは何と言ったでしょうか？愛を持って彼らを助けることを言いました。キリストの愛が、また注ぎの油が注がれているのですから、あなた方は大丈夫です。はっきりと彼はその書簡の中で書いてるんですね。次にガラテヤの教会を見てみましょう。ガラテヤの教会、今のトルコです。トルコ、今のトルコは初代教会、たくさんパウロのと、また他の弟子たちによってキリスト教会がどんどん広がっていったそのところであります。ここではですね、救いの問題が大きく取り上げられたんです。それはどういうことかというと、イエス様を信じるだけでは十分じゃないって言うの。この教えはもともとユダヤ教から来てるんだから、ユダヤ教の教えは、例えば割礼の問題。このユダヤ教がアブラハム契約の印として与えた割礼を男の人は受けなければならないんだ。こういう声が上がってきたんです。それで、ユダヤ人クリスチャンと異邦人クリスチャン、割礼を受けてないクリスチャンとの間に大きな溝ができました。どうしたらいいんだろうか。 これをまた皆さんガラテヤの教会の中にもっと大混乱が起こってきたんですね。ですからガラテヤの教会も混迷を深めた。皆さん、私は牧会者としてですね、教会の中に混乱が起きるほど辛いことはないことを知っています。兄弟姉妹が互いに愛し合い、助け合い、取りなし合って、そのように生きている姿は本当に幸いで素晴らしい。でもその真逆であって、混乱が起こった時にですね、これは大変。皆さんの家庭でもそうでしょ。家庭で混乱が起こったんだ。いや、あなたの友人関係で混乱が起こった時、そのあなたの進路はとても大きなのです。これがストレスになっている。ストレスは私たちをどんどん疲れさせてしまうんですね。3番目にテサロニケの教会を挙げてみましょう。テサロニケの教会は何かって言ったら再臨問題です。イエス様がもう一度来られる、ありえないってことは。イエス様が来られる、再臨なんてありえないと彼らは言いました。だから再臨を否定する人々が出てきました。で、再臨があるとあなた方は言ってるけど、まだ再臨ないじゃないですか。今もそうですよ。あれから約2000年経って再臨起こってないじゃないですか。本当に再臨っていうのはあるのだろうか。キリストの再臨は本当にあるのか。さまざまな意見が当時ももうすでに起こっておりました。教会は混迷を深めたんです。4番目に、ペテロが書いた手紙はどうでしょう。私たちはペテロの手紙をここで学びましたね。第一の手紙の時にですね、一言で言ったらペテロの手紙はテーマは苦難、苦しみの、これでした。苦難と苦しみ、迫害があったからです。キリストも信じるゆえに迫害を彼らは受けていました。その苦難と苦しみの中で打ち出されたメッセージがペテロによって語られた。そして激しい苦難が、激しい苦しみが、試練がキリストを信じる人たちに押し寄せてきて、そして信仰を保持する、持つことが大変難しい、こういう時代に入っていった。そして信仰が揺さぶられるような苦難が押し寄せていた。そのことが第一ペテロの手紙にはっきりと書かれていますね。ですから、その中で多くの人々が信仰から外れつつあったということも書いています。そうです。しかし、キリスト者には苦難を乗り越える力があることをペテロはそこで書きました。一方では苦しみがあり、一方では苦難があり、一方では戦いがある。でも、イエスをキリスト、救い主と信じる者には、苦しみや苦難にあっても勝利する力が与えられていると、ペテロはこの書簡の中ではっきり書いてますね。そうです。じゃあ5番目、エペソを中心とする小アジアの教会はどうだったでしょう。申し上げたように、あちらこちらにその教会がありましたね。今のトルコに、ここではキリスト論、キリスト様に対していろいろな事柄が言われるようになった。そうですよ、小アジアには多くの教会が誕生しました。中でもその誕生した羊の群れたちを牧会する、いわゆる伝道できる器が足りませんでした。教会指導者が非常に不足していたんです。そうです。しっかりした指導者がいない中で、教会は様々な角度から揺さぶりを受けました。そしてイエスについていろいろな意見が飛び交ったのであります。ああでもない、こうでもない、いやこうだ、ああだ。皆さん、いろんな意見がばーっと出てきたときにですね、混迷が深まっていった。まあ、このように考えてきますと、キリストの教会は昔も今も戦いの中にあります。私たちもそうです。遅かれ早かれ、日本の教会、さらに苦しいところに置かれていくと私は思っています。現実に前もお話しましたね。大阪ですでに韓国から来た一部のその異端の教えによって、ある教会は乗っ取られましたね。信徒になりすまして、役員になりすまして、そして牧師を追い出して、役員会解散させて、結局その異端の教会になってしまった。大阪であるんですよ、皆さん。本当に私たちが油断している中で、サタンの力というのは恐ろしい勢いで私たちに迫ってくるんです。そうです。これらの問題は、皆さん、いずれも真理の根幹、根元に関わる問題なんです。ヨハネはこう言ってます。2章の24節。あなた方は初めから聞いていることを自分のうちにとどまらせなさい。もし初めから聞いていることがとどまっているなら、あなた方も御子と御父のうちにとどまります。ここにキーワード2つありますね。1つ、初めから聞いていること、2回出てくるんです。そうでしょ。そしてもう一つは、とどまっている。これも2回出てくる。 初めから聞いていること、それは正しい信仰告白にとどまるということなんです。正しい信仰告白にとどまりなさい。信仰生活が進む中で、いろんな人たちがいろんなことを語り出しました。初めに聞いたイエス・キリストの福音から次第に外れていってしまう人々が現れた。で、これは現代も気をつけなければなりません。御言葉を正しく解き明かすのは牧師の責任です。そして私たち一人一人それにしっかりと神様につながることも求められることであります。皆さん、クリスチャンはただ真面目であればいいという意味じゃないんです。日曜日教会来てるからクリスチャンだ。そういうことでもないんです。真理を見分け、そこに留まることが必要なんです。イエス・キリスト様は言われました。私は道であり、真理であり、命です。そうです。イエス・キリスト様にしっかりとつながらなければ、この混沌とした混迷深まる時代にあって生きることは大変難しいんです。2番目のイエス様が留まることに関してこう言われましたね。ヨハネの福音書15章5節です。有名な言葉です。私はブドウの木。あなた方は枝です。人が私に留まり、私もその人に留まっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないのです。皆さん、留まるという言葉、どういうことでしょうか。それは、ブドウの木で言うならば、木と枝のような関係です。つながりです。枝は木につながらなければ、養分を吸収することはできません。そして実を結ばせることもできません。日本は果物が実に豊かな国の一つだと思います。本当に美味しい果物が季節になるとふんだんに日本ではあります。これは皆さん、いつもデパートやスーパーにたくさんの果物があったときにですね、私たちそれは当たり前の思いを思うかもしれない。でも果物がない国から来たならば、皆さんびっくりするんです。私の忘れられない思い出の一つは、ゲハルト・ハンという、シベリアの優勝に25年も抑留されていたロシア系のドイツ人の人でした。彼が一番初め日本に来た時に、私は日本のスーパーマーケットを案内したんですよ。彼びっくりしましたね。なぜかというと、日本のスーパーには溢れるばかりの品がいっぱいあるんです。きっと皆さんのアメリカもそうでしょ？ね。またヨーロッパもそうですよね。皆さん、オーストラリアもそうですよ。ニュージーランドも。この、いわゆる民主主義社会の自由主義社会の国は、どこへ行っても経済が豊かであって、食べ物いっぱいあるんです。溢れるところあるんです。でも、かたやソ連は当時ですよ。当時ソ連でした。食べるものなかったんです、皆さん。じゃがいも一つ落ちてたの拾って食べて死刑にあったんです、スターリンの時代。考えられないことが平気で起こった。それがロシアでした。今のロシアも同じことです。私たちはとても理解することはできない。たくさんありますよ。イデオロギーは全然違うんですからね。じゃがいも一つ拾って食べて死刑ですよ。とても私たちは人権なんて今で我々言っている社会、通じない社会。それがあちらの世界なんです。その彼が、ゲラト・ハム氏が日本のデパートに行ったとき、何と言ったと言いますか？私にとって、Mr. Kroger、ドイツ語ですね。ダセサにズンで、ドイツ語ですね。This is sin. これは罪だと言ったんです。僕はその言葉は理解できなかったんですよ。いや、言葉はわかります。その意味が理解できなかった。罪だってどういうこと？それは物質的な豊かさが人間をダメにしてしまうってこと。私たちは食べられるものでも捨てているんですよ。マクドナルドハンバーガー。どうですか？私たちは食べるものであると。あるいは何々バーガーにたくさんあります。あるいはまたお弁当でも。コンビニ行けば、有効期限が過ぎて、皆さん、1時間ぐらい過ぎても食べれるんです。別に誤解しないですから、数字をしてるわけじゃないんですけどね。でも、聞いてみたら廃棄するそうですね。はい。もう時間が過ぎたら、もし食が足りなく起こったら大変なことになるってことで、廃棄するそうですよ。それだけ豊かなんですよ、この国は。この豊かさというのは、神様が祝されたんです。アメリカもそうです。日本もそうです。ドイツもそうです。オーストラリアもニュージーランドも。本当に神様が豊かに祝されたこそ、作物は実はなって食べるものが豊かにあるんです。だから、当たり前のように私たちは食べていますけど、そうではない。皆さん、今でも食べるものがなくて飢えてる国が世界にあることをご存知でしょうか。アフリカです。アフリカ。国際飢餓対策機構というのが東大阪にありますけれども、 この団体がこういった飢餓対策機構で大きな働きをしていますね。食べるものがない。今、片一方溢れてるんです。片一方食べるものがない。だから、聖書は何て言ってますか？豊かさを持ってる国が、豊かさを持ってる人が、貧しい豊かさに欠ける人に分け与えなさいと言っています。これは神様に愛ですね。私たちはキリスト教会でそのようなことをさせていただいています。ですから今のウクライナに対しても、私たちは支援をさせていただいているんですね。できることはわずかですけれども、でも私たちはそれをさせていただいているんです。そうです。話脱線しましたけど、私はこのブドウの木と枝、その関係から実がなるということ、作物が、なんと大きなことであるかということを覚えました。枝は木につながれていないならば、養分を吸収できません。養分を吸収できなければ、実を結ぶことができないんです。つまり、ブドウの木であるイエス様が、であるキリスト様、救い主にしっかりとつながっていなければ、あなたは霊的な養分を得ることができないんです。どれだけ自分が、私はクリスチャンです。と叫んでも、いえ、アメリカに行けば、ドイツに行けば、たくさんいますよ、自称クリスチャンは。I am Christian。皆さん、そういう本がベストセラーになりましたね。ご存知でしょう、皆さん。私はクリスチャンです。その著者は言ってですね、ゴルフ場に行って、ゴルフ場のメンバー会員権持ってる。だから私はゴルフ場の会員です。そういう軽いタッチで、I am Christian。私はクリスチャンですと言ってる。そんな感覚の人は結構多いと言ってましたね。そうなんです、現実は。でも、ブドウの木とその枝の関係はそんなメンバーシップのカードを言ってるんじゃないんです。ブドウの木とその枝の関係、それはしっかりとつながるということ。つながるということは結ばれるということ。ですから、聖書の御言葉を読まなければ、私たちは養分を吸収できない。養分吸収できないから、内から実と実を結ぶようなそのものが生まれてこない。皆さん、ロジカルですね。そうです。ですから、聖書の他の箇所を見ると、あなた方は実によって見分けなさいと書いてます。言葉ではないんです。言葉では立派なことたくさん言えるじゃないですか、皆さん。私もそうですよ。でも、実、これは私から出てくるものです。これが怖いです。でも、イエス様は、私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人のうちにとどまっているなら、つまり、イエス様と私は一つになっているということ。こういう関係にあるならば、その人は多くの実を結ぶ。そればかりか、私を離れては、あなた方は何もすることができないのです。と、イエス様は言明されました。そうです。私たちは、この真理にとどまるということは、とても大切なことだと思います。ブドウの木であるイエス様につながるものには、この人は真理にとどまる人であると聖書は語っています。その人には二つの結果が見られますね。一つ、二章の24節です。あなた方は初めから聞いていることを自分のうちにとどまらせなさい。もし初めから聞いていることがとどまっているなら、あなた方も御子と御父のうちにとどまります。真理のうちにとどまっているからこそ、光である神様との交わりの中にとどまることができるんです。もう一つは、永遠の命です。25節。これこそ御子が私たちに約束してくださったもの、永遠の命です。永遠の命というのは神様の本性です。神様そのものです。真理につながるとどまるものは拘束された永遠の命を、ごめんなさい、約束されたです。約束された永遠の命を受け継ぐものとされる。その人は神の国に入り、神の国に生きる人です。また永遠に神様と共にいるものです。なんという幸いではありませんか。ですから、使徒パウロはこう言いました。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。第2コリント4章18節。さあ、神様は今朝も私たちにいろんなことをお語りくださいました。ヨハネが言わんとしていることは、真理にとどまりなさい。それが神の国に生きる生徒の姿であるということです。初代教会時代、約2000年前、イエス様をキリストと信じる生徒たちには様々な戦いがありました。苦難がありました。試練もありました。誘惑もありました。そして信仰を疑わせるような異端、カルトの教えも現れてまいりました。そのような社会の中にあっても、 キリストは強く生きることができました。それは皆さん、かつてのあの旧ソ連の時代もそうです。皆さん、今のウクライナも同じなんです。ウクライナにはたくさんのクリスチャンがいるんですよ。あのロシアの攻撃を受ける中にあって、彼らは信仰をギブアップしてないんです。いいえ、彼らは見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くという、見えないものにこそ目を留めるという信仰を持っている生徒たちです。反キリスト、また異端の教えがどんなに強くなっても、イエスをキリスト、救い主と信じる生徒には永遠の命が与えられる。皆さん、これは贈り物なんです。私たちが獲得したものじゃない。いいえ、神様から一方的に与えられるのが永遠の命。ですから、初めの信仰。これが初めの信仰。神様が一方的に与えてくださる信仰。ここに留まりなさい。こう言ってるんですね。今日のメッセージのまとめとして、私は22章の24節をお読みしたいと思います。この聖句、皆さんと一緒に声を出して読んでみましょうか。よろしいですか。3、はい。あなた方は、初めから聞いていることを自分のうちに留まらせなさい。もし、初めから聞いていることが留まっているなら、あなた方も、みちこと、みちいちのうちに留まります。アメン。お祈りしましょう。天の父なる神様、感謝いたします。御言葉を感謝します。2000年前も今も変わらないこの御言葉をありがとうございます。今日も御言葉をいただきました。私たち一人一人がこの御言葉を信頼して、この週、この月も歩むことができるように祝福を与えてください。いかがでしょうか。今日の礼拝に集われた愛する兄弟姉妹方。あなたはどのような応答を神様にされるでしょうか。自分はこの反キリストが現れているこの時代に、私たちを惑わそうとする教えが、また苦しみや苦難がある時代に、どれほど御言葉に従順であるでしょうか。私はブドウの木です。あなた方はその枝です。と言われたイエス様に、どれだけつながっているものでしょうか。自らに尋ねてください。そしてお祈りください。私が最後にお祈りいたします。どうぞ。お祈りをいたします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなた方は初めから聞いていることを自分のうちにとどまらせなさい。もし初めから聞いていることがとどまっているなら、あなた方も御子と御父のうちにとどまります。私たちがこの週御言葉にとどまることができますように、愛する兄弟姉妹お一人お一人を祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。